タネラジ。
記憶の扉っていうのは皆さんどういうふうに開けていますかね、っていうね話ですけども、皆さんお過ごしですか？はい、
はい、いいですね。何ですか、その
読み最近ね、大河ドラマの、
はいはい、
キリンが来るが来ないから、はいはい、キリンが来るまで待ってみようみたいな、それで、
そう
スペシャル番組やってて、
起点ね、あの起点はそうですね。
で、まあ、毎回その、過去の大河ドラマを振り返る、うん、もうなんかね、ちらっと見たけど、その1話の中で、60分の中で、その、うん、全大河の、一本の大河の説明をするから、めちゃくちゃタイトではあるんですよ。
うんうんうん、
だってね、1年ぐらいかけてやってるのをさ、それをギュッと凝縮するわけだから、それは見どころなんていっぱいあるし、うんうん、てか、そうなの、大河って見どころだらけなんだよね、どうやら。
まあね、まあね。
そういう中で、秀吉っていう作品の紹介してたわけ。
竹中直人さんですか？
そうそうそうそう、そうなんです。はいはいはい、で、まあこれ世代もあると思うから、オレンさんいくつぐらいですか？
何年ですか？
何年だっけ？秀吉。ちょっとね、適当に、喋ってますから、わかんないんですけど。
うん。
まあ結構前だと思う。1996。
小学生？
あ、じゃああれだね。その、オレンジさんのお家は、大河ドラマを見るお家だったのね。
みたいなんですね。見てたってこと
ね。うん。ちなみに僕の家はね、大河ドラマ見ない家だったんです。
主義主張として？
いやいや、それはね、しょうがない。なんていうか、その
見ないって。いや、絶対見ないっていうことですか？
いやいや、でもほら、テレビのさ、習慣ってあるから、別に意思があろうとなかろうと、いや、その時間は元気が出るテレビ見ちゃう家庭もあれば、はいはいはい、まあ、西部警察だとかいろいろあると思うんですけど。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。そういう中で僕は見てなかったんです。中学ぐらいだと思いますけど。
うんうん、僕のうちのハムスターの名前とか、秀吉からもらってましたもんね。
どういうこと？
ハムスターが、なんだろう、東吉郎とか、近々名前。あと、ね、ねねと、ねねとか、なんかそんな名前にして
る。あ、すごいハマってたのね。そうなのね。
多分、はい。
ああ、そう。だからね、名前っていうのもあると思うんですけど、まあ、うん、今日は、今回はその記憶の扉の開け方なんですけど、
はいはい。
で、まあ、その見ててね、あったけな、音出てるなと思って。で、うん、僕ね、嫌いだったんだよね。この秀吉が。
あ、秀吉が、存在として、それともドラマとして？
まあ、見てないけど、ドラマとして。まあ、それはだから、
ジェームズ・ミキが嫌いだった。
正確に言うと、まあ、これ、坂谷太一ですけど、正確に言うと、これね、竹中直人とかちょっと好きだったんですよ、当時。
はいはいはいはい。
で、深夜番組とか面白い番組とかいっぱいやっていて、
うんうん、
でその出てる竹中直人さんの、まあまあ、やつを見てて、で、その、なんかに、まあ、に、嫌いというか苦手なわけ、その、なんて本当に、まあ確かに、あ、彼をキャスティングする意味はすごくわかるんだけど、うん、まあなんかほら、ちょっと、自分の好きな人が、なんか、でっかいのに出る、ね、注目浴びるみたいな、そういう感じの裏腹とかもあったりとかして。
めんどくさいファンなんですね、はい。
まあまあまあ、まあでもシンプルに思うじゃない。で、しかもほら、タイガ見ない人だから、タイガの価値があんまピンとこなかったりするわけ。
なるほど、なるほど。う
ん、で、しかも、大河の、に出る意義もわかんないよ。やっぱ、秀吉を竹中さんにやらせたいっていう気持ちはすごくわかる。正しい。
うん。うん。
っていう気持ち、裏腹の中でパッと見て、いや、すごい面白い大河なんだなって、その、まあ、ね、企画を見て思って、
うん。
で、パッと久々に、
うん。
竹中直人の CD を聞いてみようと思って。
うん。うん、今、2020年。
当時ね、竹中直人の CD が3枚ぐらい出てるんですけど、
うんうん、
もっと出てるの。で、その3枚目が、イレイサーヘッドってやつなんですけど、そこに、心配ゴム用っていう曲が入ってるわけ。
ほうほう。
で、それはもう、ずっと、心配ゴム用、心配ゴム用って叫んでる感じのやつなんですよ。
グループ魂みたいですね、今で言うね。
ごもっとも、ごもっともとか、なんかそういう、真田広之がそこを言うんですけど。
へぇー、真田さんが。
まあまあそういうや
つ、ね。ハリウッド俳優
の
今や。
まあまあ、面白いんですけど、細田晴臣とか出てたりするんだよね、この CD は。 当時はもうなんかさ、そこは捨て曲なわけ。なんだよ、知らねえよ、感じて。
うんうん。
で、今改めて聞いて、なるほど。そういうね、ことでいろいろあったんだなっていう。なんかこう、だから2、30年ぶりにさ、なんかこう、再びあの時の竹中直人に対するいろんな思いが開いたっていう話なんですけど。
映像以上にね、そういうのね、音楽って強いっすよね、やっぱりね。その当時の記憶が。
そうそうそう。いや、だからなんか、何 ?CD っていうのはいいなと思って、こう物理的にやっぱあれっていうさ、なんか脳みそのしおりがついてるからさ、うん、あれ聞いてたな、みたいなパッと出して聞けるっていうのがあるから、
うん、
なんかこう、これがさ、アマゾンとかにさ、アマゾン、竹中直人の、ファーストアルバム何聞かせてみたいな、言ってもさ、
アレクサね、
うんうん、知りません。竹中直人は、俳優、喜劇役者で、みたいなこと言われたりし、なんか腹立ってくるじゃん。お前の基準で全てが決められるみたいな感じです。やっぱ俺の世界は俺の中にあって、それを作るなんかパーツでやっぱり組み立てておかないと、なんか世の中一旦なんか整理されちゃうと、記憶っていうのがこうさ、本当に拙い糸で繋がってるから、なんか戻せなくなっちゃうなっていうことをちょっと思ったっていう感じなんですね。
物が大事だと。
まあまあね、ちょっとこだわるのも古いんですけどね。
うん、
はい。ということで、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、小説などのネタの種、名もなき何かから小さな花が咲くような、そんな話ができたらなと思います。種たちはいろんな、このいろんな種を探すポッドキャストです。お相手は、カルチャー中毒者オレンジと、
どうも、
散歩の人、ポンでございます。よろしくお願いいたします。
はい。
はい。ということで、長くなりました。では、ね、種ラジの種枕ということで、雑談の賭場口に使えるものということですが、
行きましょう。
はい。まずニュースですけども、いろいろありました。矢野経済研究所の調べでいろいろ見てますが、こういうニュースがありました。ツーブロック禁止。
ありましたね。
あと、ツイッター乗っ取り。
うん。有名人。
ね、バイデンさんとか、ね、ビル・ゲイツ
とか。カニロベストとか、はい。
ね、
まあでも、はい。仮想通貨に誘導してたけど、ね。
すごい。
みんな仮想通貨好きだったんですかね。あのタイミングでね、多分仮想通貨好きになっちゃったなと思うんですか、
ね、そうだね。なんかでもツイッター、乗っ取られた経験あります？
乗っ取られた経験はないか。ないですね。
これ乗っ取られたらどうしますか？
叱るべき手段を取りますけど、ね、じゃなくて。
あ、いやいや、例えば俺、Facebook は乗っ取られたことあるよ。
あ、そうなんですか。
乗っ取られたっていうか、その、俺のアカウントを語ってなんか投稿する。俺の知り合いかちょっと忘れちゃったけど、なんかでもその時、なんかお詫びは、Twitter、Facebook 上でもなんか出したよね。申し訳ない。
やっぱ長いこと使ってない。僕、毎日のようにログインしてるんで、多分ね、乗っ取り犯を避けるんじゃないかなと思うんですけど、って言ってる次の日に乗っ取られたら面白いですよね。
いやだからこれも現状ね、現代の社会ではもうしょうがない面もあるからね、なんかその時の作法とか知っとかなきゃなと思うんですけど、あとね、2ブロックとか高速の話とか、なんか日本は半永久的にこういうことにはまり続けていくんでしょうね、なんかね、
ルールがね、いろいろね、
大人になると、だから本当ピンとこなくなっちゃうよね、こういう話ってね。
ツーブロックしててね、怒られることがないでしょうからね。
うん、これが不良、飛行の原因だって言われたらね、それはモーニングクロスで堀潤さんが喋ってて、なんか面白かったよ。ツーブロックバリバリの人ですからね。
うん、
はい。さあ、そして、テレビの視聴率ですけども。あれね、これ前々回からちょっと喋ってるんですけど、なんか視聴率結構難しいなってことを最近分かりまして。
あ、そうなんですね。
その、MIU404 が割と好調だって話を僕、割としたんですけど。
ね、前回は。
そうそう。なんですけど、なんかね、その、いわゆる、従来言われてる世帯視聴率っていうのと、
家の世帯ですね。
はい。そう、タイムシフト視聴率を含めた総合視聴率ってのはちょっと
今、違うらしいですね。
うん。そうそう。うんうん、で録画を含んだものってなると、全然なんかランキングが変わって、今なんかそういうもので見ると、視聴率がその、まあ、ドラマ関係はやっぱり高くなりがちなのかな、どっちかというと。
あ、録画して見る人が割合ドラマは多いってことですかね。
うん、なんか情報を見る限りはね。で、その、うんうん、例えばニュースとかはさ、録画ってまあまあしないことはないんでしょうけど、うん、あんまりこう、そのタイムシフトのランキングには出てこなくて。
確かにね。
うん、そう。だからその世帯視聴率で言うと、まあ、ミュー404は、まあ、うん、まあ、そこそこで 10% か 10% ぐらいの感じらしくて。
うんうんうん、
そう。だからね、なんかその辺、もうタイムシフトとか含めればいいんだけど、なんかいやいやタイムラグがあるらしくて、その、うん、まあどうしても新聞とか、ね、芸能ニュースとかだと、世帯視聴率を使ってるんですけど、僕ももうほとんどのテレビコンテンツを録画してるから、うん、まあ僕は視聴率対象者ではないですけど、うん、やっぱり実態とね、ずれるとか、TVerとかもあるからって思うけど、どうなんだろうね。
僕、ラジオの予約録音ラジオまで買っちゃいましたからね。そう、だからすべてをようやく録音で済ませようと。そう、寝る時間とか大変じゃないですか。深夜ラジオもそうですし、深夜番組もそうですし。
そうね。まあ、スケジュールを自分で管理するためにはそういう方法の方がいいと言えばいいけど、
うん、
でもね、やっぱ深夜ラジオってやってる側の深夜感があるから、これ深夜になっているっていうのもあったりするから。
まあ、僕はいつでも深夜の気持ちになれるんで大丈夫です。
いや、まあ、うん、あなたはいいんだよ。向こう側のラジオは、うん、今してるんでね、
う
ん。
全然向こうは深夜でやっていただいて、深夜の感じでやっていただいて、それをなっぴるまで僕は深夜の感覚で聞くんで大丈夫です。
はい。すぐ自分の話ばっかりだからね。はい。さあ、では来週の予定ですね。はい。いろいろあります。まあ、大相撲も7月19日始まったりします。
なんかね、あれ大丈夫なんですかね。
いや、まあね、でも、なんかまあ、だから、丁寧にやるっていうことに尽きるんだと思いますけどね。
密っていうか接触がないことがありえないじゃないですか、どの試合でも。
いやだから、
もうプレー
そうね。
ねえ、魔法かよっていう。
そうだよ。だから、やる、その、ちょっと俺調べてないけど、多分試合をする、試合その、取り組みをする前にやっぱり検査とかあるんじゃないの。
でも出ない人は出ないんでしょ、あれって、PCR しても。
まあ、だけどそれをいい、うん、まあ、だから、大相撲は家族なのよ。知らないけど。
パンだからさ。
はい。7月20日は月面着陸の日だったそうですよ。
うん、
そして、21日は破防法が、1952年に生まれたそうですね。
うん、うん、
はい。あと、国民民主党と立憲民主党がくっつくかもしれないみたいな話もありますね。うん、
民主党になるのかな。
はい。あとは7月22日、旅行需要喚起策 GoTo トラベルキャンペーンが始まります。
これ GoTo シリーズがまだ他にもあるんですよね。確かに。
そうなんです。ちょっとその話は後でしますが、うん、まあ、あと海の人、あの23、24は連休になってまして、これまあ東京オリンピックのおかげということなんですけれども、
うん、
ね、幻、なんか幻っていいよね、とにかくね、
うん、1個さですね、幻ですね。
はい。あと、あ、24日はね、芥川龍之介先生の命日、カッパ記
念日です
よ。
あ、
ちょっと忘れがちですけど。はい。まあまあ、そんな感じでございます。
はい、はい。
はい。では、今週いろんなニュースなどから、こんな話したいなということをちょっと出してみました。5つ、パッといきましょう。まず1つ目はですね、ジブリ映画が、まあ今、の映画館を席巻しているということで、観客動員ランキングでも、1位、3話もジブリになってるっていうこともありまして、
うん、
映画館でもう一度この映画見たいな、みたいな。ことがあったらちょっと聞きたいなと思いまして、
うんうんうん、
やっぱほら映画館で見たことない映画ってあるじゃないですか。まあそう、当然自分がリアルタイムじゃない昔の映画なんかも見れなかったりするし、もう一度映画館で見たい、映画館で見たい映画ってものがあったら話したいなと思います。
うん、
それからなんか札幌マラソンを、アプリでやりましょうみたいなニュースがなんかありまして、
うん、
まあまあその距離走ったらみたいなことを、参加記録になりますよみたいなことなんですけど、あとね、ツール・ド・フランスっていう、まあ、自転車のレースがありますけど、
はいはい、
これの、なんかね、オンラインゲーム版みたいなのがあって、
うん、
実際にその自転車には乗るのね、お家かなんかに置いてあって、その自転車をカーって漕ぎながら、バーチャルの中で自転車が動いていくみたいな、そういうゲームで。うん、で、なんか、その記事なんかを読むと、なんか、パワーアップアイテムみたいなのが取れて、マリオカードっぽいなんか要素もあるらしいんだけど、その様子を、なんか、なんかこう、ケーブルテレビかなんかで実況中継してるわけ。
うん、
あ、今来ましたね、みたいな中で、その、 実際の選手がこうブーンとクローズアップされて自宅かなんかで漕いでる姿が出てきて解説するみたいなやつなんですけど、いや面白いなと思って、でなんかこう最近やっぱねオンラインいろいろ増えてきてるんで、こういうなんか遠く離れてできることやってみたいことっていうのはどんなのがあるかなみたいな話をしたいな、
うんうん、
そして、まあ、さっき言った GoTo ですね、 GoTo まるまるがあって、はい、まあ、GoTo キャン、トラベル以外にGoTo イベント、GoTo イート、うん、GoTo 商店街とあるんですよ。
うん、あら、そんなの
が。でもいろいろそろそろ応援するためのものなんですが、なんかこういうのってまあ聞くとさ、なんかまあ直感的にあれっていう感覚はあるんで、まあそれはそれであるんですけど、うん、なんかこういう時に、まあ個別ではいい話もあるかもしれないし、あとこう、もっと良くするための議論とかしてもいいはずなんだけど、こうまあ、我々結果しか聞かないところもあるんで、どなんだろうって違和感しか残んないんだけど、こういう話をどうしたらこう納得したりちゃんと議論できるのかなっていう、なんかちょっとね、うん、なんかずっとムカムカしても腹が立つけど、かといってさ正しいっていうか我慢するのもね、だってなんならこれ蔓延しちゃう危険性だって全然あるみたいな話もありますから、うんうん、っていうちょっとまあね、だこれをどう積み上げたらいいかって話ですよね。はい、さあそしてこういうニュースが出てまして、世界の出生率驚異的な低下で23カ国で今世紀末までに人口が半減するっていうニュースがありまして、でこういうさ途方もないニュースを聞いた後で、ところでは私どうしますっていう話があると思うんですけど、こういうのってどういうふうに向き合うと、だからなんか適当なことは言えると思うんですけど、うん、俺どうすんのって話になった時どう向き合うかなって話ですね。さあそして最後です。まあね、最近はマスクつけることが普通になってきましたけど、なんか最近聞いたらマスクでトラブルが世界中で結構起こってるらしくて、
映像ではね見ますね、アメリカと
って、もう本当にマスクしてくださいよみたいなことを言ったら、なんでそんなことをやらなきゃいけないんだって喧嘩になったりだとか、とね、まあアメリカだとまだ蔓延がすごいからもう義務化しようなんて話もあるけど、トランプは休むことは必要ないと言ったり、まあでも自分たちでするようになったからちょっとは進展もあったのかななんて話もありますが、このこういうマスクをするってことに対して僕らは結構感度がまあ嫌な気持ちはみんなあると思うけど、割と従順だったり、なんならこうねマスク買うの並ぶみたいなニュースがありますけど、この従順とか我慢みたいなことがどういうふうに僕ら普段捉えてるのかなっていう、そういう話をしたいなという5つでございますが、さあどれいこう、うん、
マスク。
はい。マスク。これでも、マスクの話しましょう。従順なるマスク。ね。マスクは自由の束縛になるんじゃないかな、みたいな話ですけど。
うん。
そういうこと思ったことありますか？
僕は結構、それこそ、花粉症の時期はずっとマスクしてますし、
うんうんうん、
乾燥してる時期も比較的マスクをしていくのはもともと多かった人間なので、まあ家の中ではさすがにあんまりしてなかったですけど、
はい、
なので全然マスクをすること自体に拒否反応がないし、よりそのマスクをするってことが当たり前になってる今の社会は個人的には生きやすくなってますね。
そうね、なんか学生さんとかさ、大学生とかでもそうだけど、うん、結構マスクを日常的にずっとしてる人って、もうこのコロナ禍の手前から結構多かったり、大久保とかは ね、マスクしてる人も、うん、だからまあアジア圏なんか意外とこうマスクをね、こうそんなに負担に思ってない人も多いっぽいですけど、
うん、
いや僕はマスクは普段しないし、
うん、
あと僕メガネもしないんですよ。
ああ、目は良いんですか？
顔に何かをつけるっていうのはね、結構辛くて、
へえ。
もう僕、整髪料とかですらもうなんか嫌だもんね。
へえ、大変。
だからなんか、そうそうそう、それはそれでつけられないから苦しいんですけど、うん、ネックレスとかも嫌だもんね、なんか。
あ
ん
まりネックレスは僕も嫌ですね。
そう、だから、まあ、そういうふうなつながりにぐらいにしか思ってなかったりもするから、
うん、
どうですか、そのマスクを、例えばこれ、義務化って言われたら、なんか腹立つとかあります？
いや、どうでしょうか。僕はもともとそういう感じなのでないっていうの。ただ、それに拒否反応を占めてるのはアメリカとかだと、もともとのカルチャーとして、顔に何かをかけ、さっき、パンさんおっしゃったみたいに、顔に何かをつけるとか、あとは表情を見せないとか、そういうのがカルチャーとしてはあまりないとか、 そもそもその口に何だろう何かをかけるっていう行為自体がカルチャー的に厳しいみたいな、それをつけてるとある種その銃社会だったりするのに銃を向けられかねないみたいな、歴史もあったりするっていうのは見てしてるので、拒否反応を示す人についてはそれはあるかもしれないなとは思ったりします。
いや、そのさ、こういう自分は別にいいんで勝手にしてくださいっていう風にするか、うん、自分はいいけどでもそれはやっぱり社会のルールとしてはそれは決めちゃよくないっていう、まあそういう言い方いろいろあると思って、でも僕タバコって本当に嫌なの、大嫌いなの、
うん、
なんだけど、ね、タバコを禁止するって言われちゃうとなんか心がモヤモヤするわけ、やっぱり、
うんうんうんうん、
だからなんていうかな、そのつまり権力が何か力を持ってそういうことを強く言うことに従う感じっていうのがなんか嫌だっていう、
うん、
そういうなんていうか雑草根性みたいなのがちょっとあって、
うん、
そのもちろん今ねマスクはそういうふうな趣旨で語られてるものでは全然ないですから、だからこれを自由の象徴だみたいなね、その戦いの場所だって思うこと自体がどうかっていうような議論はあるとは思うんですけど、
うん、
だからその辺がほらね、とはいえ日常のものだからさ、そのなんか束縛され続けるのも嫌だったりとか、だからコンタクトつけ始めの人とか、あとカツラつけ始めの人がすごいなんかいろんな心を考えると思うんだ
から。これは周りにいないですね、カツラつけ始めの人が。あったことねえな、あんまり。
まあまあ公言してる人はね、あんまりいないかもしれないですけど、だから全部意味が違うんだっていうことは分かった上で、何かその自分につけるものっていうか、だからそれが心理学的にみたいな話をするのもまた違うと思うんですけど、こういうマスクをすることが負担になっていく、もしくはこれが当たり前になったら、みんな気がつかないけどマスクをつけてるイライラっていうのを、だって耳とかも痛いしさ、俺なんか知り合いでもメガネかけてマスクするとその耳の負担が半端ないらしいじゃないですか。
いや、全然そんなことないですよ。
わかった。もういい。だからここら辺がちょっとこういうとこは政治的闘争なんだろうね。あの、うん、だからタバコ嫌いみたいな人たちはさ、全然タバコ吸わない人の気持ちが分かってくれないっていうさ。
まあね。
ね、なんか
困ったもんだよね。でも、それはそれで、なんか他の人、うん、自分が当事者でもないのに、他の人の意見を代理で言うっていうのもなんか違うと思ってるんですよ。だから、みんな、自分自身の感覚のことをぶつけ合って、そこで切磋琢磨していくもんかなっていう。うん、なんかツイッターとか見てると、代理で切れてるやつが多すぎるんで、腹立
つなと思ってます。だから、うん、まあ、ツイッターはね、その個人の意見を、ポロッと言うっていう枠組みに思ってる人が割と多いから、そこでこう大丈夫なに構えたこと言うと何言ってんのお前っていうのはまあわかるし、そういう議論の場所には向いてないのもまあわかるんだけど、でも俺やっぱ他人のことを想像して喋る点もその
だからその余計な意見を入れないでほしいってことですね。当事者の意見をこそ俺は聞きてんだっていう、
まあだそう思ってる人もいるけど、ツイッターでそうじゃないことを求めてる人もいるから、
すでにその当事者の意見が出てるのに、それを覆い隠してしまう恐れがあるんですよ、その代理の人間の。それが、絶対に自分の事件として発することができない人たちの当事者の意見だったらば、それを代替して、しかもそれは本人許可取ってですよ。あの、語ってもいいかって言って語るのがいいんですけど、そうじゃねえ奴らが、なんか、あいつはが思ってるらしいからダメだよとかっていうのって、本当に不毛だな、不毛だし邪魔だし、消えてほしいなって思ってますね。
じゃあ俺がそのタバコは嫌だけどタバコの人の権利を守った方がいいみたいなことを俺が言うのは筋違いだってことね。
本当にタバコは嫌だったらタバコは嫌だってことを言い続けたし、
まあまあでもそれはね、俺にもいろいろ意見はあるから別に、うん、ツイッターでは言いませんよ、俺はツイッターで言いませんけど怒られちゃったまあまあまあでもね、ちょっとその僕はだから本当に1個の基準にするのはちょっと嫌だなとは思います。従順ってやってるわけでもなければ別に抵抗するだけでもないっていう、うん、
自分の意見をぶつけた上で他の違う立場の当事者の人の意見を寛容に受け入れるってことが大事だと。ただそれを代理する必要はないってことです、
はい、ちょっとありがとうございます。ちょっとね、ぜひオレンジさんのツイートを見ていただきたいと思いますけどもはい、ということで、ありがとうございました。
はい、
雑談ね、雑談できましたということで、皆さんも雑談のネタ、うん、種に使っていただければと思います。はい、はい、ということで、種ラジの種枕でございました。
うん、
はい、お相手は、
はい、
ということで、久々に CD ラックを開けてたら、もういろいろ飛び出てきましたので、最近郡上踊りの生音っていうのをね、改めて聞こうと思ってます。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。